それがその人に苦痛になるとすれば、人間的にはもうこの人には光を当ててあげられないと思う。そこにイエス様はその人の心にも全てを超えて働きかけることができるんです。先週ミニヤマ教会でライフラインの集いが行われました。そこで、まあ、サックス奏者の安武元明さんがサックスの素晴らしい演奏とともにお明かしをされました。このお方は実は幼い頃に両親が離婚をした。で、自分しかも喘息持ちである。実はその喘息を持っていたということで、いろんな音楽が大好きでいろんなことにチャレンジしていたんですけども、お医者さんから、いわゆる管楽器、肺活量鍛えるからあれいいよって言われてサックス始めたっていうことなんだそうです。まあ、しかしいろんな悩み、人生の壁、そうしたものを抱えつつ、不思議なように教会に導かれていって、自分はこれからどうしたらいいんだというその思いを抱えて教会に行ったときに、誰でもキリストにあるならばその人は新しく作られたものであると聖書の言葉を聞いて、当時まだ高校生ぐらいだったそうですけど、その安武少年、もうちょっと上だったのかな、まあ、安武青年は、誰でも、じゃあ僕もそうなんだって素直にそのことを聞けた。そしてそうだよ、あなたがそうなんだよっていう、もうイエス様が私のためにっていうことでイエス様を受け入れることができた。すべての人、どうも私たちはすべてって言われたら、ああすべてなんだ、うんってそれだけで、私、イエス様本当に私のためだけにでもお生まれくださるお方と、なかなかそこまでいかない。しかし本当にイエス様はすっと、いやこれは私のためなんだ、語りかけてくださります。しかもそのただ、いやあなたに特別に光を与えよう、その一時的な光をということではない。十二節にはそのイエス様が与えてくださる光、救いというのはどんなものか、十二節に、しかし彼を受け入れた者、すなわちその名を信じた人々には、彼は神の子となる力を与えたのである。神の子となる力、この力っていうのは実は権利、特権っていう意味なんです。神の子となる力って聞くと、あ、その力を持って私は頑張って天国行きゃいいんですねって、そういう力じゃない、その権利、特権だ。なんかもっと言うと、天国に行くパスポートをもらえた。新学生の時代に教会に行ってましたが、台湾の宣教師の先生が、まあ、その教会、中国国籍の方が何人か集っておられて、で日本語よりも中国語の方が分かりますというので、まあ、台湾の宣教師の先生がその方々のために中国人で、まあ、午後にしていた。ところが、はいってちょっと最初聞いたときびっくりしたんですが、その台湾から来た宣教師の先生、国籍的には日本人だ。え、どういうことですかというと、まあ、その先生がお生まれになったとき、第二次世界大戦中で台湾は日本国だったと。でそこで生まれたので、つまりその時代に台湾で生まれた人はみんな日本国籍を持っている。その後そうじゃなくなったんで、しばらく二重の国籍、まあ、また台湾でややこしい国なんで、またその中国、中華民国になって、また中華人民でもみんなややこしいんで、その時代の人はみんななんかややこしいらしいんですが、まあ、その先生とにかく2つの持ってたんだけど、日本国籍の方が 今台湾国籍、台湾だと国交を樹立してない、要は世界のいろんなとこを台湾国籍だったらいけないという国も多い。でも日本国籍だといける国多い。それに自分は日本で住んでるんで、台湾国籍であり続けるならばしょっちゅう台湾に帰ってその手続きしなきゃいけない、面倒くさいので、面倒くさいっていうのもいいのかなどうかなと思ったんだけど、大変なので、し日本国籍持ってたら何の不便もないので、自分は台湾国籍はやめて日本国籍だけにしました。でも本人日本語で説教できるほどには日本語喋れない、国籍的には日本人だけど中国語で説教して日本語の通訳者つける。で息子さんが日本でずっと育ってて日本語ベラベラで京都大学まで入学するほどの、僕の方が日本語喋れるのに僕は中国人、お父さん日本語全然喋れないのにお父さん日本人でもその理由は何であれ、その日本語喋れないけど何でも日本国籍だ、で日本のパスポートを持ってて世界中行けるっていう、その人パスポートを持つっていうのはその国で生まれた人、それだけ、どれか何もいらない。で息子さん京都大学に行けるの実力を持ってるけど、この人が日本国籍持とうと思ったらちょっと努力しないといけない。まあ京都大学行けるほどの語学力もあるし、ずっと日本でいるので多分そんなに審査難しくないでしょうけど、でも無条件で日本国籍のパスポートを持つっていうことは、京都大学に入ったよって言ってもできない。不思議だなと思ったんですけど、私たちもそうです。パスポートをくださいって言うと、まあ、多少お金はかかりますけど、日本国籍である、そういう証明できたらパスポートもらう。神の子となる特権は努力でもらうものではない。私はイエス様を信じます、受け入れたらそれでもらえる。イエス様が与えてくださいます、疑わずに。そうしたら私たちは神の子となる特権を得られる。確かに私は自分で光り輝くことなんかできません。まあ確かにこの世の光、どんな光も自らが光ともち、まだその永遠に光り続けるという、ましてや他人に働きかけて他の人をもう光らせるっていう、そんな力はこの世の光にはない。イエス様はそうではない、自ら光ることがお出来になるだけでなく、信じて受け入れた者のうちに宿ってその人をも特権を与えてくださる、命を与えてくださるお方なのだ。そのためにこのお方は私たちと同じ人となられたのだと、14節に、そして言葉は肉体となり私たちのうちに宿った。この言葉というのはイエス様のことです。イエス様がその神の子であり天国に住まいを持っておられ、ずっと天におられたはずのお方がわざわざ地上に来られ、私たち同じ肉体、この私たちも肉体を持っているっていうのはいいことより悪いことの方が多いようにも思う時があります。あれしたいこれしたいと思っても体が弱っているからできない。それをあえてイエス様は私たちと同じ弱さ、苦しみ、悩みを分かち合い、いやそれ以上にそうした私たちの苦難を代わりに背負うために肉体を取って私たちと内に宿った、生活を共にするために来られたと言います。この宿ったっていう言葉は実はテントを張るっていうのが直訳なんです。 ユダヤ人の信仰の父と呼ばれるアブラハムは、まあ、羊飼いでもあったので、羊飼い、ユダヤの羊飼いっていうのはもうずっとそのところで居続け生活することはできません。一軒家建てて、ここで年がら年中草があるよって、そんな土地はイスラエルにはないです。だからテント生活で、あっち行って夏はこっち、冬はこっち、もう常に移動、定住の地はない。そのアブラハムに神様は語りかけて、あなたに約束の地は示そう、そこに行きなさい、まあ、ますますテント生活です。定住の地はこの地上にはない、しかし天国にある。アブラハムはそれを信じてずっと天幕生活をして、あ、イエスはもうそういう生活をされる。私たちも人生においては実は仮住まいだ、本当の永遠安住の地は残念ながらこの地上にはないのだ。でもじゃあ死んだらどうなるのっていう答えを誰も持っていないので、なんとかここで安住の地を得ようとする。ですがどんな立派な一軒家を建てて、そこで家族何不自由なく過ごしていたとしても、全ての危険から守られてずっとそこで暮らせるかというと、そうではない。どんな危険が起こるか、災害やまた突然の病気や、どんなに壁作って全てのことから守ろうとしても、それを超えて残念ながらいろんな問題が入り込んでくることがある。しかしイエス様は、いや私もそこに共に住む、そして私たちと同じ姿、私たちと同じ生活、そのような貧しいその苦しみをまた私たちの全ての問題を抱え、十字架にかかってそこまでして私たちを天国に持ち運んでいく、この方はそのことを私たちのうちに実現し、つまりイエス様を信じてこのお方に背負っていただく、それが神の子となる特権、パスポートなんだよ。それは全ての人に与えられる希望の光なんだ、天国への道筋としての光なんだ。イエス様はそう私たちに語りかけ、それをあなたが信じて受け入れてほしい、この地上に私たちのあらゆる壁を越えて語りかけてくださるんです。